こんにちは。
こんにちは。
今回は、意識改革ライターの秘密というテーマで特別対談ですね。お届けしていきたいと思います。神谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。この意識改革ライターという言葉、何ですか、それ、どういうことですかっていうふうに気になっている人もいると思うんですけども、この全く新しい働き方、ライフスタイルということで、新しいね、ビジネスモデルというか、スキルというか、生き方みたいな感じでね、新しいものが提唱されていて、それについての対談をお届けしていこうと思うんですけども、率直に言って、今、神谷さんもね、いろんな活動をしている中で、やっぱりいろんなスキルっていうものは求められていると思うんですけど、やっぱ特に重要になっているのが、その言葉で思いを伝える、メッセージを伝えるスキル。っていうのが、本当に活動の中心になっていると思うんですけども、
はい。
政治的なメッセージもそうですし、その教育においても、その物事を伝える、教えるときに、その言葉をどうやって伝えるのか、どう思いを乗せるのかっていうところで、かなりその言葉遣いっていうところには、かなり神谷さんも日々気をつけて、言葉を選んで発していられるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。とにかく言葉を選ぶまで僕繊細じゃないんですけど、とにかく伝える力っていうのはものすごい大事だと思っていて、で、大きく分けて僕3つだと思ってるんですね、今の現代の伝える力って。まずオーソドックスにあるのはやっぱり書くですよね。書くことがまず一番大事で、書けない人は上手に話せないので、だからやっぱり文章を書く力、国語力ですね、この書く力がすごく大事で、次に2つ目がやっぱ話す力なんですよね。で、僕もやっぱ政治家やってたので、もうスピーチのレッスンもしたし、話すだけじゃなくて、あと発声、ボイストレーニングですね。そういうのもやったし、あと最近やろうと思っているのは、講談ですね。はい。昔ながらのこのストーリーテリングで、しかも声色なんかもちょっと変えながら、演技も入れながらですね、伝える技術っていうのを磨いていこうと思って、いるのと、あと3つ目はやっぱり今の時代はやっぱりインターネットを使っての、広報ですね。それは、YouTube であり、SNS であり、そういったことなんですけど、ここで必要なのが結局前段の話す力と書く力なんですよ。だからね、この3つ必要で、まず書けないといけない、話せないといけない、でそれをネットに載せて拡散できないといけないっていう、この3つの能力を今みんな求められてると思いますね。
確かに、インターネット全盛期を日々更新し続けている状況なので、もうネット上でね、何かしらの媒体で Facebook とか Twitter とか YouTube とかでアカウントを持っていて、そこでメッセージを発してないと、そのネットの世界では存在してないも同然みたいな感じになってますからね。
そうですね。だから本当に、僕なんかは、YouTube と、それから、神楽ってアプリかなくらいの力を入れてて、もう昔は Facebook だったりブログだったりしたんですけど、どんどんやっぱり今もう発信の形も変わっていてて、YouTube なんかはまだいいですけど、もうちょっと Facebook なんかも、ね、若い子には届かないですよね。そうなってくると
そう
若い
です
人たちは、TikTok とか Instagram ですよね。で、こういうことも本当はできないといけないんですけど、僕も実はまだそこまで手が回ってなくて、最近自分が手が届かないので、TikToker の方とか、インスタグラムの方と、コラボでいろんなことやろうっていう企画を最近練ってますね。
おお、なるほど。インターネット、SNS の力を活用して、どんどんメッセージを伝えていって、広げていって、仲間を集めていく、意識改革を起こしていくっていうところが、まさに神谷さんの活動の軸になっているところかなと思うんですけども、
そうで
や
す
っぱり
ね。
ね、ライティングスキルの重要性っていうのが日々増していると。
はい、もうそれが多分基本だと思います。さっきも言いましたけど、3つのうち一番大事なのはやっぱ書く力で、書けないとやっぱ話せないんですよ。僕らだから話す時ってもう同時に文章をバーッと作りながら話してるわけじゃないですか。
そうですね。
だからそれはもう文章を書くのと全く一緒なので、話すよりは文章を書く方がハードルが低いので、だからまず文章を書けること、話せること、で、あとは SNS にうまく載せること、で、全ての基本が書くことです。
そうですね。話すっていうのもね、その口からなんかポンポン言葉が出てくるような人はいいかもしれないですけど、 やっぱりそれだとね、まあ、どんなに話すのが得意でも結構ちゃんと流れができてないと支離滅裂になったりとか、何を言いたいのか最終的に分かんなくなっちゃったりとかしますけど、やっぱり書くっていうのはその時間をかけてちゃんと自分の言葉とかその思いとかいろんなものを順序立てて理路整然と整理しながらできるっていうのがあるんで、その書くイコール考える力っていうふうになっていくわけですよね。
そうだと思いますね、まさに。
考えないと書けない。だから自分の考えをその抽象的なイメージとかアイディアっていうのをちゃんと言語化して他人に伝えられる形にできるっていうのが、まあ、本当に今、まあ、息するのと同じぐらい必要なスキルになっていて、それがないともう本当に存在感も示せないし、影響力も持つことはできないし、ファンも増えないし、仲間もできないし、結局社会に何もその影響を与えられる存在になれないっていうのがあるわけですよね。
そうですね。残酷ですけど、その通りで、もう本当に僕らは今度フリースクールを加賀に作りますけど、そこでも一番大事にしたいのはもう書く力ですね。だから英語とかはやれっ
晴ら
てい
しい。
う親が多いんですけど、この間もそういう人に言ってたんですけど、いや、英語の前に国語ですと。結局、いくら英語が使えたところで、漢字の話す内容がしょぼかったら、英語上手でも意味がないので、
そうで
だか
す
ら僕
よ
は日
ね。
本人だからやっぱり日本語で考える力が大事で、で、英語で考えると日本語で考える実は使う脳みそ違うんですけど、若干ね、文法が違う、話す順番が違うから。けど、日本語でやっぱりきちっとした文章を作れる人たちは英語。夏目漱石とかもみんなやってますよ。文豪たちも
確かに
ね。
確かに。
やっぱり日本語が一番大事。それをなんか最近の人は勘違いして、なんかもうネットの時代だから、ね、で、しかも、なんていうかな、音声とかそういうのもあるから、いちいち書くなんてって言うけど、僕は、自分でもやってます、分かりますけど、やっぱ書く力が本当に大事だと思ってます。
確かに、まあ、移住して海外でね生活している人ほどやっぱ母国語の大事さだったりとか、母国語で、思考する考える、とか言葉を組み立てる力が大事っていうのは、すごい感じている人がね、まあ、特にその学歴が高い教養レベルの高い人ほどそういうのがあるっていうふうにね、よく聞く話でもあるので、まあ、本当に書く力、考える力、そして話す力をつけるっていうのがね、まず本当に何をしていく上でも土台になるっていうところだと思うんですけども。まあでもそれをね、フリースクールの中で軸に据えていくっていうのは非常に素晴らしい試みだなと思いますね。
ですから、今回はそういうライティングスクールをやりながら、僕ももちろん一緒に学ばせてもらって、で、ここで学んだ、伊藤君に教えてもらうわけですけど、伊藤君にも先生になってほしいし、今回一緒に学んでくれた人たちは、ぜひ子どもたちに教えてほしいなぐらいに思ってますね。
そうですね。やっぱり人それぞれいろんなその文体というか言葉の伝え方みたいなものっていうのはそれぞれの色が出てくるので、やっぱりいろんな個性をね持った人の文章のテクニックとか、その書く時のマインドセットみたいなものとかっていうのをいろんな人から学んで、それを取り入れて融合してミックスして自分オリジナルの文体を作っていくっていうのはすごくいいと思うんですよね。
あとは結局、いい文章を書こうと思ったら、背景にある知識とか経験値がものすごく大事になってくるので、スキルだけで書いてる文章と、やっぱりちゃんと思いを持って書いてる文章とっていうのは、読むとわかるんですよね。この人上手だなぁ、でも薄いなぁっていう人と、この人ちょっと無骨な文章だけど、すごい伝わるなぁっていうのがあるんですね。僕なんかはどっちかと後者だと思います。そんなにライティングをきちっとやったことはないんですけど、でももうずっと十何年間書く、もう今最近なんか腱鞘炎できてますかね、スマホとパソコン打ちすぎて。でもそれぐらいやっぱり書く。で、僕の場合自分では思いが強いので、それをなるべく分かりやすい言葉にして伝えるっていう、それをやってるだけですけど、一定数以上の方読んでくださるので、だから、なんていうかな、ただ単に文章のスキルで上手になればいいだけじゃなくて、実はいい文章を書くためにはいろんな経験値だったり、心根というかね、その思い、信念みたいな、哲学っていうかな。そういうものも大事になってきますから。だから、ただただ、ライティングスキルを学べばすぐにいい文章を書けるってもんでもないのかなとは思うんですけど、だからこそいい文章を書ける人は、すごくこれから重宝される価値がある。そういう時代になってくると僕は思いますけどね。
確かに確かに、まあ、僕もこのコピーライターという仕事ですね、文章で飯を食うっていうようなその仕事を始めてからどれぐらいでしょう、2013年頃に始めたんで、もう多分今年で、まあ、8年目9年目とかに8年丸8年とかかな ぐらい、もう丸8年経過したぐらいですね。9年目に突入しているっていうぐらいで、もう人生の3分の1は文章で飯を食っているっていう感じになってるんですけど、
はい、
やっぱりこのセールスコピーライティングとかですね、その、まあ、商品を販売するための文章術みたいなものだとか、なんていうかな、まあ、テレビ通販とかでやってるようなジャパネット高田のね、高田社長とかが商品を売る時の、あの台本みたいなものを作ったりとか、はい、思わず引き込まれてしまって、ついつい欲しくなってしまうような、買わないと損とすら思えるようなその言葉の並べ方っていうところですよね、うん、まあ、ああいうのを生業としてもう結構長いことやっているわけですけど、やっぱその中で僕が見てきても、そのセールスコピーライティングを学ぶっていう人はたくさんいるんですけど、やっぱその背景にあるその知識とか教養とか、その人間性、その人間としての厚みみたいなものが全然なくて、薄っぺらな人って、はい、ただ本当になんか小手先の売るための広告テクニック、この言葉を使えば心理誘導できるみたいなところしかできないっていうか、はい、うん、本当なんか小手先で浅いって感じになってるんですよね。
うん、それは読めば分かりますよね。だから、うん、僕は名前挙げるとあれですけど、まあ、伊藤さんを筆頭に最近、まあ、仲良くしてるのは浅井千春さんとかね、だから、まあ、そのもボスって言ってもいいと思うんですけど、伊勢龍一郎さんとか、あの伊勢さんの仲間の村上宗嗣さんとか、うん、あと、うん、大阪に出してるミントさんとかですね、はい、うん、そういう方々と皆さんお付き合いしてますけど、やっぱりね、4社4用とか5社5用というかですね、はい、皆さんそれぞれの文章がどれもやっぱり違うし、うん、けどやっぱり本当に皆さん上手だなと思うんですよね、僕読んでても、
うん、
うん、だから、まあ、まあ僕はあのスクールとかで通ったことはないですけど、特に今挙げた5人の文章なんかはかなりあの真似してる部分はあると思いますね、
うん、なるほどなるほど、
うん、流派みたいなのもあるしね、なんか
そうですね、あります、はい、あります、
うん、
流派もあり、やっぱ誰々流というかどこの流れを組んでるみたいなやつやっぱあるんですよね、空手みたいな感じで、うん、
なるほど、
うん、結構それはそれでね面白いんですけど、まあ、結局その言葉の扱い方っていうことでどう思いを伝えるかみたいな、そういうところでね、まあ、やってることは一緒だけどそれぞれの個性が出るみたいな感じでね、面白いんですけど、やっぱりこのライティングスキルを身につけることのやっぱメリットっていうのは本当に、はい、メリットを上げ出したらキリがないぐらいメリットがあるっていうのが、まあ、本当のところなのかなと思うんですけども、ね、はい、神谷さん的にはこのライティングスキルを手に入れることによるメリットで一番これだなっていうのって何かありますか？ここが一番魅力だなって思う部分って。
僕は多くの人を助けられることが魅力だと思ってます。
お、
はい、どういうことかというと、世の中その発信の下手な人っていうか、すごく頑張ってるのに、うん、それを伝えられない人っていっぱいいるんですよ、
うんうんうん、
例えば一生懸命農作物を作ってる自然栽培農家の方とか、
はいはいはい、
うん、すごいいいものを作ってる伝統工芸の職人さんとか、うんうん、あとすごい頑張ってる政治家とか、けど彼は一生懸命やってるんだけど、冒頭に僕が言ったようなスキルがやっぱ低いんですね、文章力とか伝える力とか、うん、SNS をあのネット使うとかできないんですよ。でも上手に文章を書けることで、その人たちを世に出すことができるんですよね、
うんうんうん、
これって実は素晴らしいことで、で結局いいものを消費者に届けられるわけじゃないですか。そしたらまず伝えてもらった人喜ぶけど、それ以上に消費者がたくさんいるわけで、うん、その人たちにものすごくやっぱ感謝されると思うんですよね、
うん
うん、でその対価としてお金も当然ついてくる。
はい、
うん、だから僕最初からなんか金儲けしようと思ってライティング学ぶ人って多分あんまうまくいかないだろうなと思ってるんです、うんうん、あのさっき伊藤君が言ったみたいに、そうスキルに走っちゃうから、売るための、
うんうん
うんうん、そうじゃなくて本当にいいものを世の中に伝えたいっていう、そういう思いを持ってる人に僕はなんかライティングやってほしいなと思ってて、でだからこそライティングの一番の魅力はこうたくさんの人を助けられる、たくさんの人を喜ばせられる、うんうん、それが僕、うん、ライティングできる人の一番の魅力じゃないかなと思いますね。
確かに確かにそうですね、まあ、僕自身もやっぱコピーライターとしていろんな人の商品サービスを販売する、その代わりにその販売ページ案内ページを書いたりとか作ったりとか そのどういう流れで案内をするかっていう、その、まあ、いわゆるプロモーションとかキャンペーンみたいなものの順番とか流れを構築するみたいな仕事っていうのは、まあまあやっぱりそれなりの数をやってきているんですけど、まあ、やっぱりその駆け出しの頃とか、もう本当お客さんを選んでられないみたいな、とにかく数をやりたいみたいな頃っていうのは、やっぱなんかしょうもない商品売ってる人のやつを書いたりとか、もう中にはなんか明らかにこれどう考えても詐欺でしょみたいなのを売ってる人に声かけられて、まあ、報酬結構出すよって言われて、まあ、じゃあちょっと話だけでもって言って聞いてみたけど、いやこれはもう明らかにダメだわって言って、こいつ完全にメンタルが腐ってるなっていう人とかもやっぱいたんですよね、中には。やっぱそういうのはもう本当なんか自分の魂を売ってるっていう感じになって、
そうですよね。
ああもう無理だと思って、最初に預かったお金も、まあ、着手金としてもらったお金も、いやちょっとやっぱ無理なんでって言って全部返して、もうさよならって言ってやって、っていうこともやっぱりあったんで、まあ本当にその、まあ、お金にはなるんですよね、ぶっちゃけ。やっぱりこ
そうで
の、
しょうね。
コピーライターとしてセールスライターみたいな形で、代わりにその販売ページを作ります。で、その販売ページから例えば1000万円とか2000万円売り上げが上がりました。で、そこから成果報酬で、まあ数十パーセントとかですよね。まあ、少なくとも10%20%とかっていうところから多ければ、もうなんか売り上げ折半みたいな感じでやっていくっていうふうになると、もう1000万売れたらじゃあ500万円になりますとか、1億売れたら5000万になりますとか、そういうなんか本当に自分は別にその商品サービス作ったわけじゃないし、そこに対して提供の責任とかも負わないけど、その商品サービスの価値をちゃんとお客さんに、それを求める人たちにしっかり伝えて、まあ、お金を払ってでもこれを欲しいっていう気持ちに持っていくっていうところができるっていう、まあ、そのスキルを活用するだけで、それだけの成果報酬としての多額のお金をね、いただくことができるっていうのは、まあ、やっぱりこのスキルを身につけるすごく大きなメリットでもありますし、まあ、うまみとしてもすごいやっぱあるわけですよね。
そうですね。で、文章を書くだけだから、どこにいてもできますからね。
そうなんですよ。本当に、まあ、僕自身もね、やっぱりそのスキルがあって、そこがビジネスモデルの柱の一つとしてあるので、まあ、海外に移住するっていうのもできましたし、まあ、住む場所を結構気軽に変えられるっていうのがあって、今ね、淡路島に住んでますけど、まあ、神谷さんたちとね、最初に淡路島で何かやるよって言った時に、まあ、じゃあいち早く淡路に行きますって言えたのも、どこにいても仕事ができるような状態が整っていたからっていうのがやっぱあったんですよね。なので、まあ、ビジネス的なメリットっていうのはやっぱすごくたくさんあるんですけど、まあ、その中でもその魂を売らずにちゃんといいものを世間に届けるっていうところが、まあ、本当にその意識改革につながるような、日本社会を良くすることにつながるような、その商品サービスだったりとか、その優れた知識経験を持っているけど、それをなんか世に出すことができないというか、出すのが苦手というか、やっぱりいるんですよね。やっぱすごい天才的な能力を持ってるけど、すごい才能とか実績を持ってるけど、なんていうかな、それが世間一般の現実感覚と離れすぎちゃって、なんかうまく翻訳して伝えられない人って、多分神谷さんも心当たりめちゃくちゃあると思うんですよね、そういう人
そ
に。
もそもね、そういう人ってね、伝えようと思ってないんですよ。いいものを作る、
なる
その
ほ
職人さんとかって、いいものを作ることが楽しいんで、別にそれが売れようが売れまいが、あんまり関係ないみたいなね。まあ、生活できないと困るけど、別にそれを売って儲けようと思ってないみたいな、そういう職人さんは僕何人も知ってますね。
それってもったいないですよね。
そうなんですよ。だから本当はもっと世に出したら、本人もまあね、それは知らないよりもみんな知ってくれた方が嬉しいだろうし、で、なんせそういうものを手にできた人が一番嬉しいですよ。だってやっぱりその人の人生ね、その作品だったり、なんか情報だったりが、その人の人生変えることありますからね。
そうですね。
だからそれをやっぱりね、届けれるっていうことは、すごいやりがいっていうか、自分の存在意義をなんかこう、感じられる、そういうことにつながるかなと思いますけどね。
まあ素晴らしいものを作っててもね、やっぱ誰にも知られないでいたら、もう本当にただの自己満足で終わっちゃいますけど、それが世間にね、広く打ち出していって、まあ、これにはこんな魅力があるんだよっていうセルフプロデュースみたいなところですよね。もうちゃんと、まあ、一人でその作品作りからセルフプロデュースからできる人って本当に少ないというか、本当に一握りなんですよね。やってる人もいますけど、まあ、でもやっぱりそこにちゃんとしたプロデューサーみたいな形でついて、意識改革ライターっていうようなね、ライティングスキルを持って、志とか思いとか、そういったものを持った人たちがプロデューサーとして、その 素晴らしいそのコンテンツ、経験、いろんな知識とかを持ってる職人さん、職人かたぎな人たちをそのスポットライトが当たるところに連れていくっていうような、
はい、
そういう人が増えていくと、やっぱり日本ってその本当になんかよく言えば変態みたいな、よく言ってるのか分かんないですけど、まあその、はい、突き詰めちゃってなんかマニアックを通り越して本当になんかマッドサイエンティストみたいな感じになってるレベルのとんでもない知識とか技術とか持ってる人ってやっぱりいるわけですよね、その辺に、
はいはい、
だからそういう人たちをどんどん世に送り出していくっていうのはすごく社会的に意義もあるし、うん、でいや素晴らしい、こんな人をよく紹介してくれましたね、よく、うん、この人に日の目を浴びさせてくれましたねみたいな感じで、そのまたそこでね、お客さんになってくれた人たちとか、その存在に気づくことで人生が変わったっていうような人たちからすごく感謝もされるでしょうし、まあ、いろんな人の人生にポジティブな影響を与えていくことができるようになるかなと思うんですよね。
そうですね、それがやっぱりライティングを身につける一番のメリットだと思いますね。そしてまあね、どこにいても仕事ができて、で、はい、まあいいものをちゃんと販売することができれば、その、うん、かね、みんなのありがとうの対価としてお金までいただけるというですね。
うん、
うん、だってね、さっきドクモチャット言ってましたけど、大きい仕事一件やったら本当にそれで1000万とかもらえちゃうわけですもんね。
そうですね、まあ、うん、本当にまあいろんなクライアントさんのサポートをして、いろんなところから複数収入源としてもらい続けるっていうこともできますし、もう専属で一社やりますって言って一人のプロデュースに全力を込めますって言ってやって、でその人からもうがっつりもらうっていうこともできますし、
うん、
報酬の形を結構自分でコントロールできるっていうのもメリットなんですよね。
そうですね、うん、でもちろんね、今の仕事をやりながら副業的にもやれるわけでしょ。
そうですね、別にこっそりライターやってますとかって言って別に会社に申告する必要もないので、
はい、ないですね、そこまで会社も、ね、うん、補足できないしね。
そうそうそう、うん、まあ確定申告とかね、がっつりやって、これちょっとどうなのっていうぐらい会社に、えちょっとこれおかしくないって言われるぐらい収入が発生してしまったら別にもう会社辞めてもいいと思うんですけど
そうですね、そこぐらいになればね、
うん、そうそうそう、まあ、別にその報酬を現金でもらうんじゃなくて別に現物支給とかなんか別のサービスと交換とか、うん、そういう感じのなお金を介在しない価値と価値の直接的な交換、まあ、スキルとスキルの交換みたいなものとかそういうのもやっていけることができる、はい、まあ、それだけ非常になんかレバレッジの効く価値が高いスキルなんだよっていうところですね、うん、
はい、
うん、まあ、やってる身からすると特にお伝えしたいなっていうのがあるんですけど、まあ、ただのセールスコピーライターとか売り上げを立てて自分が儲かることだけを目的とした人ではなくて、まあそういう人たちとは一線を画す存在としてのまあ志とか思いとかいろんな魂が動くようなね、よりポジティブな影響の輪を広げていけるような、まあそういった働き方、生き方をしていくっていうのが意識改革ライターというライフスタイルなんだよということでね。
あ、なるほど、そういうまとめですね、うん、あ、意識改革ライター、うん、僕もよくわかりました、うん、そう、それを伊藤さんは意識改革ライターと呼んでくれてたんですね
そうなんです
なるほど、意識改革のライティングスクールだから言ってたんじゃないんだ、今僕そうです、はい、やっと今日の最後だってわかりました
まあもちろん意識改革っていう神谷さんのところでやっていくライティングスクールっていうのもあるんですけど、うん、
はい、
うん、でもその意識改革の輪を世に広げていくライターとしての意識改革ライターっていうところでもあるんですよね、
う
ん
う
ん、
いやでもまさにそういう思いで僕はこのライティングスクールを今回一緒にやろうと思ったので、はい、うん、もう何もずれてないです、その通りです、はい、
はいはいはい、ということで、まだなんかスクールなんですか、どういうことなんですかって言って、まだいろいろとね気になることがたくさんある人もいると思うんですけども、またこの続きは次回のね、次の音声でまたさらにその深い部分に入って、お話ししていきたいなと思いますので、また次の音声も楽しみにしていてください。それでは神谷さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。